シリーズ日本をご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。実はですね、このシリーズ日本は本当に多くのコメントを寄せていただきまして、改めて勉強してるわけですが、私はですね、もちろん歴史学者の方が歴史の個別は詳しいんですよ。私はまあ普通の知識人といいますか、科学者としてですね、本当に不思議なことがあるんですね。それは前回もハリス駐日アメリカ大使ですね、幕末のですね、それとエンゲルスの19世紀の半ばのイギリスの庶民の、まあ、庶民っても労働階級ですけどね、まあ、その描写を比較しましたが、それは特殊なものを比較してんじゃないんですね。僕はあることをするためにデータを集めるってことはしないんですよ。むしろ自分に不利なデータを集めて、議論をするというようなことでね、もう純粋に知的興味でやってるんです。最近は知的興味でやる人が少なくなりましてね、少数派になりましたけど、まあ、それでもめげずやっております。今日はですね、私が日本の歴史に興味を持った元々のものをですね、ちょっとここに示して、それで、もしも皆さんでそういうことがあればですね、またコメントに示してもらいたいと思いまして、今日ブログを解説をします。ここにありますけどね、これは私が本当にね、感激した人もいっぱいおられるんですが、渡辺教授さんですね。まあ非常に立派な方で、熊本の方でしたね。私も一度、二度ですかね、渡辺先生と対談をしたり、いろいろなことをいたしました。本当に立派な方で、ゆきし日の面影。これはですね、一番最初の本のタイトルがゆきし日の面影だったんですかね。その後いろんな形で出版されております。で、ここでモースの日本人の住まい。これはモースが書いた有名な本なんですけども、その一節ですね、ちょっと読ませていただきますが、鍵をかけぬ部屋の机の上に、私は小銭を置いたままにするのだが、日本人の子供や召使いは一日に数十回出入りをしても、触っていけないものは決して手を触れぬという文章がありましてですね、これをこの渡辺教授さんの本の中で見まして、ああ、そうだな。今でも10万人あたりの犯罪件数とは日本は本当世界でも一番下っつってもいいぐらいなんですね。まあ、いろんな国がありますから、小さな国は入れると違うかもしれませんが、主要な国ではそうなんですね。それで日本人がこんなに道徳的に、その嘘をつかない、もしくはお金を取られないと、本当でですね、私外国に随分旅行をしてたんで、若い頃はもう、旅行ばっかだったんですけどね、本当にこうお金とかパスポートとか、まあ自分の命まで、本当に気をつけなければ危ないかったわけですね。ところが日本に来るともうほっと一息すると。それで私大学にずっとおりました時ね、教授室の机の上にポンとこう2000円ぐらい置いとくとですね、むしろ学生がそれを見とがめてですね、先生こんなとこにお金置いといちゃいけませんよと言ったりするんですが、誰も取らなかったんですよ。別にそれでルーズにしたわけじゃないんですけどね。日本では本当にお金を取る人って少ないですし、もちろん皆さんもよく知ってる通り、遺失物でお金を落としても帰ってくる国なんて日本ぐらいしかないっていうですね、まあそういった国柄なんですね。それをこのモースは特にまあ日本贔屓でもありましたけど、明治の初めですかね、あれ明治2年ぐらいに横浜に上陸して、それで当時のこの横浜から汐留ですね、今の新橋あたりまで通ってた日本最初の鉄道に乗って、江戸っていうか東京に来たんですね。その途中で大森でふと車窓を見てたら、そこで大森海岸、大森貝塚、後に有名になった大森貝塚を発見した。まあ、二枚貝の研究家なんですけどね。まあ、そういうことがあった人で、まあ、その後、日本人の住まいっていう本も書かれておりますし、まあ、大変に、まあ、いろいろな執筆物もあってですね、尊敬するような人なんですが、ここに書いてあるように、本当にこの文章ね、日本人の子供や召使いは一日に数十回出入りをしても触っていけないものは決して手を触れぬ。まあ、この後、私いろいろ勉強してですね、日本人の大きな道徳はしていけないことはしないということだっていうのを、これはどなたか、まあこの頃一生懸命本読みましたもんですから、まあどなたかの本にありましたね。本当にそうだなと思いました。他の国はですね、 人のものを盗んだって盗まれる方が悪いぐらいのことを言うところってあるんですけどね。まあ中国なんかもそれにちょっと近いんですが。だから日本文化がですね、中国文化の影響を受けたというのはどうしても信じられないんですよ、私は。それはね、漢字はあそこからいただきました。それはそうですね。中国から漢字はいただきました。それを言えば逆に、江戸時代以降、明治時代からはですね、日本で、ヨーロッパの英語とかフランス語を訳して漢字にしたものを中国が全部使っておりまして、それは共通してるんですね。ですからまあ、それを別に中国との対抗に使うわけじゃないんです。そんなことをケチくさいこと僕しようとしてるんじゃなくて、なんで中国人があれほど道徳に乱れてるのに、日本人はなぜ正直なんだろうか。なぜそんなに違うんだろうか。もし日本が中国の文化の影響を強く受けてるんであれば、やはり日本の社会の道徳とか、そういうものも中国人に見るはずだと。それが一番私の疑問なんですよ。ですから、人種がですね、中国や朝鮮から日本に渡ってきたっていうのも私は信じられませんが、最近ではやっとそれも証明されてきましたね、遺伝子的に。それからチベット人と日本人って遺伝子が似てて、それもコメント欄で指摘していただいてるんですけども、これも私がその後調べてですね、その人口の比率なんかを見ますとね、もしもチベットから中国大陸を経由して日本に渡ってきたんであれば、中国にいた日本人は全部皆殺しになってなきゃいけなくて、そういうちょっと歴史的な事実は見当たらないっていうこともあってですね、で現在では南の方から中国とは関係なく来たか、もともと日本にどっかからの人間がいたかというふうに解釈したわけですね。で、このモースのやつに、ちょっとうまく、こう、画像が、映りましたね。あ、これはリセイクした。これはオランダのですね、技師のカッテンディーケという人がほとんど同じようなことを言っておりますので、ちょっとご紹介、これもご紹介します。これも確か渡辺教授さんの本だと思いますね。日本人が他の東洋諸民族と異なる特性の一つは、奢侈贅沢に執着心を持たないことであって、非常に高貴な人々の館ですら、簡素、単純、極まるものである。すなわち、大広間、にも備え付けの椅子、机、書棚などの備品が一つもないと、こういう文章がありましてね、これオランダのカッテンディーケというのはですね、私の記憶ではですね、日本はオランダと鎖国の時にも交渉がありまして、まあ日本が開国するにあたってですね、オランダ国王が日本に、スヌービング号つったかな、スヌービング号つったか、そういった蒸気船をですね寄贈してくれるんですよ。それを現在の長崎造船所でですね、に入れまして、そして日本人がそれで訓練するんですね。まあ、その時に確か来たオランダの技師だったと思います。まあ、大変にその時の日本人のこの理解の速さをびっくりしておりますけれども、まあ、それ以外にこのカッテンディケという人は日本中を回ってですね、ここに書いてありますように、日本人って本当他の東洋諸民族とも違うと。しかし贅沢に執着心を持たない。質素なんですよ。日本人は質素でも別に問題はないんです。私なんかもそうなんですけど、美味しいワインは確かに美味しいけども、まあ安い日本酒でいいやと。こういうのがまあ日本人ですよね。良寛様、新潟のしがない6畳の暴れ屋に住んで満足してる。これがしかし贅沢に執着心を持たない。非常に高貴な館ですら、これ大名の屋敷言ってるんですけども、簡素単純極まりない。つまり大広間にですね、畳しか敷いてない。場合によっては板敷きだと。それではちゃぶ台とか持ってくると。これはもう本当に多くの人が、西洋人がびっくりしてますね。ある人はこう言ってますよ。ヨーロッパで家具があるということは文明の劣化ではないか。つまり家具だと、ベッドにはベッドにする。机は机がいるってことになって、我々はそれを買い揃えたい。またその、価値を競ったりするけども、日本は畳しかない。素晴らしいもので、必要に応じたらそこに布団を敷いて寝たり、そこにちゃぶ台を持ってきて食べたりしてると。こちらの方が文化が発達してると、まあ言ってるんですね。最近なんか環境問題とか言ってますけど、環境問題なんか言ってる人はほとんどみんな贅沢が好きな人ばっかりですよ。西洋かぶれしてね。だから当時、日本に来た人が、まあ今流に言えばね、環境を守るっていうのは日本文化を守ることなんだなと。 まあ、こういうようなことを言ってるわけですね。まあ、これも私はとても素晴らしい文章だったと思うんですね。まあ、その後、まあ、カッテンディーケの式なんかありますから、それを随分参考にいたしました。そこで私が言いたいのはですね、現在のシリーズ日本を私が続けてるのはなぜかって言ったら、どうしてもこの答えが欲しいんですよ。日本文化はどうしてこうなったのか。それは古墳時代以前の新石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代を通じて日本人の魂となったのか、それとも奈良時代以降のですね、まあ、日本の文化というのが江戸時代の終わりにそうしたのか、それは本当にこの当時のヨーロッパ人が思ったように日本だけが世界で素晴らしいというんであれば、なぜその後日本人はこの素晴らしい文化を捨てたのかと。確かに機関銃はヨーロッパの方が発達してました。軍艦もヨーロッパの方が発達していました。しかし社会の平等性とか人々の幸福だとか社会の安全性っていうのは圧倒的に、何か出てきますね。あ、圧倒的にですね、日本が優れていたんではないかというふうに思うんですね。まあ、その意味ではですね、私は、もう少しシリーズ日本を続けてですね、まあ、皆さんのご批判も受けて最終的な到達地はなぜ、日本にこれほどいい文化が生まれたのか、なぜそれを明治維新で捨てたのか、そして現在は、まあ、よく言われるようにですね、国際金融資本だとかなんかディープステートだとかですね、日本中でも日本の中でも何か報道の一部を隠したりですね、自由な発言ができなくなったり、人のことを非常に非難したりですね、私もそういう何回も経験してるんですよ。私も若干いいことはやってるんですが、いいことはマスコミは全く報道してくれません。私がちょっとしくじりますとね、私も人間ですから時々しくじるんですけど、しくじったとこだけ報道するんですよ。そんなことをねしてる人っていうのは品性を劣ってるように思うんですけど、それはまさにヨーロッパ文化とか中国文化なんですよね。ですから非常にいいことには日本は中国文化の影響を受けなかった、つまり文化として受けなかった。漢字は利用させていただいたけども文化としては受けなかった、だけどもヨーロッパの方はね、文化を引き継いでる感じがするんですよ。それが僕は非常に心配です。まあ子供とか孫のためにも心配なので、シリーズ日本をもう少し続けてみたいなと思っております。
武田邦彦メルマガでは講演、ブログ、政治活動、 YouTube など全ての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。